ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも始まりました、はい、ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、アガリスクの鹿島と
浅越です。
イエイエイということでね、今週はね、一応もう正規のちゃんとした私の会
なんですけど。あ、そうなんですか。もうわけわかんないです火祭りが始まってしまいましたので、わけわかんないです。
第2週金曜日なんでね、まあ普通の会ということで、
はい、
なんか最近なんか見ましたか。
最近ですか。
はい、
一番私が今びっくりしてるのは、うん、モリシー復帰ですね。
あ、そう
ね。びっくりです。
ツイッターで見たよ。
ひっくり返りました、これは。私は
マジでと思って。
私これはひっくり返りました。
そうなの。私もそんなにね、知らないんですけど。
いやー、ひっくり返りました、これは。あのいやしかも後楽園で復帰戦と
ね、
なんかすごいことになってるぞと思って。
なんか病気かなんかしちゃったんじゃない、まあ、怪我かなんか。
一応そう、病気で、でやったんだけど、一応そのまあ読んでる記事読んでる限り、うん、ちょっと精神をやられてしまって、
あ、
そのいろいろあった時期ですので、ノア的にはは
いはいはい、はい、
そう、あのいろいろあった時期ですので、それでまあそんな感じだったらしいですけど、そのなんかどっかのインディーのコーチとかやってたらしくて。
へえ、あ、そうなんや。うん、いや、プロレス離れてたわけじゃない
よね。完全に離れてた時期あったんだけど、
うん、
でそういうのやってで、ちょっとまた気持ちが整ったので、
はいはい、
さあ、ノアなのかなと思ったけど、
う
ん、その自主興行的に後楽園でやるってことは、じゃあ、ノアじゃないのかなと思いながら、
うん、いや、え、いつとかは
出てるわけ？いつだっけな、なんか、
出てはい
る、出てきた気がする。
へぇ、
でも、びっくりしました。
びっくり
しました。急に。これ本当びっくりしました。いや、こういうことあるからね。
ねぇ。
だから、いや、プロレスラーの引退は言われますけど、
大仁
田
さんしかり、
まあ、大仁田はあれはもうなんかそういう、でも基本的に俺はもういいよって人なので、
うん、
あんまりそうやね、
うん、
だってもう
なんだよ、あの時のみたいな。
いや、だって嬉しいじゃん、
うん、そうね、
嬉しいじゃん、
うん、それはそうやと思う。
そうそうそう、普通に。もし、まあ、わかるもんね、
うん、
その、うん、やりたくなったり、やめたくなったりするもんだって思いながら、
うん、
なんでちょっとそれが一番びっくりします、私は。
そうね、びっくりしたニュースはそれ。
元のノアの森島選手復帰ですね、
はい、じゃあおめでとうなのかな、おめでとう。
まあちょっとまだ状況を見ながら、状況を見ながらちょっとまだ対応できてないので。
そうですね、
びっくりして、
びっくりという今気持ちという
ですね。そうですね、
なるほど。
はい、ゼロワン的には
とりあえずね、ちょっとまあ先週はちょっとね、火祭りスペシャルだったんでちょっとあんま言ってなかったんですけど、はい、まあと6月末をもって上風選手が退団という。
ああ、そうですね、副社長が、
副社長が退団して、あとあの大野社長がね、ちょっともうちょっとゼロワン乗ってきたんでいいよって言って、あの手を離れて。
だいぶあれですね、ゼロワンの経営陣が、
経営陣がだいぶ
大きく変わりまして、
あれびっくりしたの、副社長にさ、田中さんとあと浩平が入ったのがびっくりして。
そう、ね、でもやっぱりまあそういうことなんだろうなと思って。
で、あれ一番上の社長が笹崎さんかな。
そうだね、レフェリー、
うん、で、大谷さんはそのまま、あれ何社長だったっけ、なんか名前が
違
う
か、
そうだそうだ
かな、
が大谷さんで、で副社長が田中雅人、佐藤浩平、
神風さん抜けたところに浩平と、
そうそう、はい、そうですね、営業部長に確か大きい佐々木さんがいたところかな。
そうだね、そうだね、
大木さんが入っていて、
だから
新生ゼロワン、
本当にそうですね、
で火祭りが始まったという感じなんですよ、実は。
俺このニュースを聞いて初めて思ったのは、
うん、
あのジュニアタッグに結局ボーナスを払われたのかって、そこがすごい非常に元社長が
元社長、あ、なんかあったな。
その話が、あれ俺これ話やんないまま大野さん、あのあゼロワンで話しちゃったけど、これを払われたのかどうかっていうのを、
いや、ゼロワンさ、そういうとこあるからさ、
そう、
あの、ケツがちゃんとしてない。去年の話から言うとさ、掘り返すとね、はい、蒸し返すよ、天下一で、
はい、
優勝したショーンが帰化したいという話はどうなったのか、
でもね、北はね、あれはね、難しいよ。
難しいね。もうそのか後の経過観察も何もないからね。
でも意外と天下一は叶うっていう、うん、
あーなるほど、
ね、今まで結構叶ってんですよ、本当にあれは。
おー、でももう1年
いやでもまあどうなんだろうね
あとね、次、4月に保留された横山くんの身体はどうなっているのかっていう、ね、
あ
これちょっと発表してほしいですよね。
あ、どっちかとあれ、それは三股 GM 股ですね、どっちかというと。
そうそうそうそう、
ね、でもね、でもね、そういうもんだよ。どこもそういうものだし、もっと言うと、
うん、
WWE とかめちゃくちゃ見切り早いよ。
あ、そうなんね。
2回ぐらいでなかったことにされるギミックチェンジめちゃくちゃあるからね。
はあ、すごいね。
あ、受けねえ、す
っ。へえ。
だよ。
そうなんね。
そう、基本的にだから、
う
ん、むしろ叩きまくって叩きまくって残るっていう方が大変なのかもしれない。う
ん、なるほどね。でも今保留されてる横山くん、これ正社員でじゃん、大丈夫だぞこれ。
ですね。火祭りも。
そうね。
そうですね。
火祭り、まあエントリーはしないですけど、ずっと試合に出てるんで、じゃあこれはもう。
まあでも火祭り出ないかと思ったけどね。
ね。そうなんですよ。ね。
そうなんですよ。これが火祭り予想会の時も話しましたけど、横山出ないんだ。
ね、横山を抑えてトアが出るっていうさ。いいんですか横山君っていうね。
これはもうだからあれですよ、第2試合を温める人になる道が見えてきちゃいましたから。
そうです。もうね、
それはどう、ね、どうなんでしょうかっていう。
ね、いやでも好きなんですけどね。
うん、そう、それはそれで大事なんですよ。
そう、好き
なんです。そう、大事なんですよ。
そう、いやでもな、強い横山君を見てみたいな。
そうね。一方ね、はい、橋本大地はベルト取っちゃったからね。もう落としたけど。
うん、
そう考えるとね、だってあの人はだからほぼ同期というか、そう、ほぼ同期。
はいはい、年齢は全然違うもん、
ね、そう、ライバル関係なの、
はいはい、ね、まあそんなこんなで、
はい、
新生ゼロワンの火祭り行ってきました。7月8日、はい、
開幕戦
行ってきました。もう最初からおお、そう、ってですね、
はい、
まず火祭りの第1試合がね、宮本優子対岩崎とは、
うん、
これがですね、なんとレフリーストップにより宮本4点とは0点。
これだから面白いなと思って、そうかと思ったんだよ、
うん、
これレフェリーストップとギブアップが分かれてるのって面白いなと思ったんだけど、
うん、
確かにこれギブアップしなければ、
うん、
蹴落とせる可能性が出てくるんだよね。
そうなんです
よ。これギリギリの、
うん、
本当に終盤、うん、もしかするとこれで決まるかもなと思って、
うん、
要するにこいつを上げたくないがために絶対ギブアップしないっていうっていう攻防が、もしかするとここで岩崎とかがギブアップしなかったことによって変わる可能性がある、
うん、そうやね。まずここがそうなりましたかっていう感じ。う、
まあ、5点硬いっていう感じだったからね、
うん、そうそうそうそう。だから宮本選手もだから終わった後、はぁみたいな、一応ギブじゃねえのかよみたいになって、
そう、
やっぱりそりゃ5点がいいですよね。
もうギブアップとレベルスやっぱ難しいだから、
うん、いやでもだから、あ、マジか
っていう。確かにでもここで、まあ正直岩崎とはから5点っていうのはみんな計算してるはずなんだ
けど、うん、はいはいはいはい、ここでまずここみたいな感じ
で、そう、5点っていうね、硬い5点って、うん、ここで4点だったのは、
うん、
逆に言うと負けに近いかもしれない、
はいはいはい、
終盤の、
うんうん、
終盤の点取り合戦を考えると、
そうなんよ、これがね、本当にどう響いてくるかっていうね。そう、
面白い。
ちょっともう最初からちょっとびっくりしました。
火祭りならではの、
そう、本当に、はい、まあでも本当にその中でもトアがやっぱね、ギブアップせずに耐えたっていう。
まあ、
ただ
何だっけ、最後足。
足。
足かなんかだよね。
足。だから左足にずっとあの
足感だよね。うん。
なんだっけ、あのサポーターとかしてるからね。うん、多分ちょっと弱ってるんでしょう。ここをやられて。でもなんかパイルドライバーのようなのをしようとしてたトアが。
ほう、あの形、ガブリの形。だからパワーボムに行くかパイルドライバーに行くかの
あ
の形。
うん、と思う。向かい合わせで、あ、頭が下ね、相手が、
うんうんうん、
で、持ち上げて下に落とそうとしたところを、ただもう宮本さんに
丸め込まれたかな、あ、そう、
そう、
だから避けられてしまう。そう考えると、うん、パイルドライバー系かパワーボム系かだね、
うん、
ボム系似合うとは思うけどね、タッパーあるから、
うんうんうんうん、
でパイルドライバーにと佐藤光平という屈指の使い手がいるから、
はいはい、
そこの影響があるかもしれない、
は
い
は
い、
そうですね、
ちょっと新技期待。
そう、だから、なんていうの、新技をこう仕込んでは来た。
そうね。
分かりました。初に終わってしまったが。
そのままパッケージに行くかもしれない。
あ、そっち。そっちか。 そうね、そっち行くかもしれへんな。
デビュー 1,2 年目の選手がパッケージドライバー使ったらそれはダメだっていう。それ怒られるやつやっていう。
まあそんな感じ。4点次、第2試合、第2というか、まあ、暇つりの第2試合、
ね、
菅原拓也対クリス・バイス、これがクリスのパッケージドライバーよりクリス5点、菅原0点という、
ブードゥ対決、
ブードゥ対決は、やっぱね、
そう
そうそう、
一応クリス・バイスヘビー
だよ、ね、そうですね、
一応ヘビーだよね、だから、そう身長そんなないから、
でもやっぱ大きいもん、
ね、まあ体がね、
体が、顔めっちゃちっちゃいんだけどね、
そうそうそう、
イケメンでね。
シュッとしてるのね。
そう、
まさか入ってきてブーデューとは、
そう、
本人も思ってないかな。
でもなんか意外だったのはやっぱさ、その大きい選手と菅原さん言ってもジュニアじゃない、
まあそう
だ
ね、
だから当たり負けするのがまあ当たり前じゃない、
うん、
でも当たり負けしてすっごい悔しそう、クソみたいになってて、いやそんな菅原さん見るの初めてだなと思って、ちょっと
菅あのジュニア疑惑あったから、一時期
ちょっと今大きくしてるっぽいしね、
そう、まあ、だからまあやっぱりその100キロギリギリ の、うん、のラインを攻めてるらしいから、
うん、まあだから、まあ、言っても本人も多分火祭りに向けて体ちょっと大きく増やしてっていうのはあるだろうけど、
うん、
でもなんかそんなんていうのクソーみたいにさ、なん感情をさ、まあ、情表にすごい出す菅原さん初めて見たなと思って、
数年前本当にゼロワンからバタバタと人がいなくなった時に、
うん、
ちょっとそういう感情が出てきた時あるよね、うん、
俺
がなんとかするっていう、
ジュニアあの天下一さ、
多分
そう天下一、そうそう、あの辺はね確かにあったけど、
だからそれ以来かもしれない、
うん、おちょっとお
で基本的にさ、
うん、
名バイプレイヤーだし、うんうんうん、タッグマッチとかで
うん、
うまっっていうところでやってる人だから余計にちょっと思うよね、
はいはいはい、うん、おっていう、
そう、
ちょっと
本当実力者ですから、
そう、このね火祭り注目選手も一番、
そうですね、
最終的に、あ、そうですね、予想的にはでもまあ私もあってて、そうですね、
でも 4点は2人とも計算できなかったからね、
あ、宮本一人はね、そうそうそう、本当そうなんですよ、そこですね、
はい、はい、続きまして、
続きまして、ね、あ、次
大谷、
対大谷、
杉大谷
杉が5点ということで、
そうですね、いやーそんな気もしてたんだよな、
熱い試合でしたね、
そう、これはね、悩んだんです
よ、そうなんよね、
これ悩んだんですよ、
悩みましたね、
これ悩んだ結果多分俺間違えたよね、
うん、私も朝越も間違えてますね、二人して間違えて、
そう、なんかそんな気がしてた、
うん、
俺ね、これそんな気しながら俺はね、そう、
でも、今回いいという希望を込めたんですけど、次が勝ちましたね、だからシングル大谷さんに2連勝ってことですかね、
そうか、
多分、確か道場で確か勝ってる、
うん、
いやいいですね、いやもう最初序盤でも大谷さんがすっごい攻めて、やっぱ
なるよな、
後ろのお客さんとかついに教えてやれみたいな感じだった、まあ、それが後半すげーってなってたから、
まあでしょうよ、
よかったよ、なんかもう暑さを引き出して負けてしまったんですけど、
最後大の字、
そう、2人ともなんか大の字になってたしね、途中、いやなんかね、熱いよ、でもね大谷さん、でもやっぱ
そう
負けてなんか最後ねコーナーに立ってね、なんか天に向かってずっと喋っててさ、何喋ってんだろうなと思いながら、火祭り島に向かって喋ってるのか、なんなのか、
脳にダメージを負いすぎた可能性はちょっといいのが入っちゃった可能性は、
いいの入っちゃったかい、でもさ、今日のツイッターとかでさ、あの名古屋、今日名古屋なんですけど、ああなんか今
日撮ってる日ね、
あ、撮ってる日ね、
撮ってる日ね、
本日
名古屋
7月10日なんですけど、そう、名古屋の日なんです、なんか今日も熱い火祭りするぞっていう、火祭りするっていう単語をさ、なんか初めて聞いて
そう、
大谷さんだなったのか知らんけど
だからまあもうちょっと決まってるよね、
うん、火祭りするってなんすげえなと思
って、いやーだってやば
い、いやーなんか大谷さん勝ってほしかったなーって、
いやでもこれ悔しいし、
うん、
ね、だしだから前も言ったけど、
うん、
基本ジュニアだから、
うん、
対ヘビーって考えた時には、
うん、
ジュニア同士の星の2の試合は後で絶対聞いてく
る、あ、はいはいはい、
そう、なん
かそうね、
ヘビーにから通るかどうかって戦いだから、
うんうんうんうん、
だから杉はこれ結構でかい、
これは大きいですね、ただ大谷さんのコメント、まあ火祭りは杉5点、俺0点かもしれないが、熱湯ポイント俺5点、杉4点という、
またわけのわからないことを
今単独大谷さんがトップですから
今ネットポイント何使えるんですかね。あれ前、ね、前なんかあの
あったね、前もあったよ、
なんかそう今日の勝ちは
なんか20点だみたいなあったよね。
だから社長権限ですぐルールを歪めようとするから、
そうそうそうそう、ちょっと面白いですねという感じ。
すごいな、偉いよ、
うん、いや面白い。で次ですよ、次あハートリー・ジャクソン対佐藤浩平、
まさかの
まさかのこの懸念していた
懸念
していた
これも、
ハートリー・ジャクソンが勝ち5点という、
これもね俺あるんじゃねえかと思ってたんだけどないやなぜ俺ジャクソンを信じきれなかったのか。
本当だよ、ジャクソン推しの技だし、いやでも、ね、バッテンつけてるけど、
いやでも、ね、まさか新技とは思わなかったね。
いやちょっとびっくりしたね、おおって思ってね。もうでもこうなんジャクソンがまずもう公平をずっと場外出してて、うん、最初からずっと場外出しててなんかやってたね
なんかやってたなんかあれだよね、
ん
ドライファイアーサンダー的な技だよね、
なんか
写真で見る限り。
確か新しい、そうなんか、なんだこれ見たことないってなった技なんだけど、
どういう技かなって一応写真とかでこうチェック、多分ファイアーサンダー系な気がする、
うん、そう。いやもうやっぱ火祭りに向けてね、みんな技とかをやっぱり
ラウェイ特訓の、ラウェイに出た、
いやすごいよね
ラウェイに出た経験を生かしてパイルドライバーっていう
ブードゥのさ、だからあのジャクソンとクリスが出てるじゃないですかね、うん、ラベン。クリスは2連勝してるから、
ね、そうそう、あのクリスは
何なの、
むしろあれラウェイローが活躍してるじゃないかっていう
確かに、いや
ベルト持ってるからね。
あ、そうね、
そうそうそう、
そんなことはない、そうそうそう、そんなことはなかった、そうだそうだ。
でもなんかラウェイ
どこだ、
いやラウェイってあの、
うん、
見たことない人のために言いますけど超面白いんでぜひ見てください。
見たことないんだよ
ね。あのね、ちょっと動画 YouTube にラウェイ の、 あの公式で上がってるから、
うんうん、
ぜひ見てみるといいけど、バカなんじゃないかと思うよ。
もう世界一危険な格闘技みたいなのよね、うん、
あの
これだね、ジャクソン、
ほう
左手持ってるね、こっからこう上げてこうだよ。
あ、パンプハンドルで上げてのファイヤーサンダーだから、誰が使ってたっけな、誰が使ってたっけこの形そのまま落とすとグロリアなんだよ、
ナイトメジャーの、はいはいはいはい、
であのこの
背中向けたままね、
そうパンプハンドルで、この持ち上げ方ってあのねメキシコでよくあるらしくて、でそうで、このままボディスラム行ったりするのはあのジョン・シナとかもたまに使うんだけど、
うーん
そのままパイルドライバーに行く形だ。
おーおーおーおおってなった、
やっぱりそうテクニシャンぶりが、
いや、うまいよね、やっぱりね、
そう、あの、だからここでこう、すっとメキシカン的な持ち方とかが出てくるところが、
うん、
ハートリー・ジャクソンの深いところですよ、
は
あ、深みですよ、
深みか、
深みですよ、これ暴れてるようで、
うん、
テクニックを要所要所に出してくる、
ね、
深みですよ、
深みですね、
そう、このルックス全くかっこよくないところとかも含め
目がキュートなんだよね、
そうな
ん
か、かわいいんだよ、
かわいい
んだよ、体型もね、かわいいんだよ、こう、最近の、この、なんだろう、カットしてあるね、うん、キリッキリの体がいいみたいな風潮から違うんですよ、
はいはいはい
はい、こういう、
うん、
こうかといってすごい肥満体型のパワーを前面に見せてくる感じでもない、
うん、
この中途半端なこのいい肉好きですよ、
うん、
すごい好きだと、この
好きだ、ね、
ロングタイツ
いいね、ロングタイツね、
そう、このロングタイツのにちょっとお腹が乗ってるぐらいのこの感じ、
はいはいはいはい、
これ好きなんですよ私。
いい
です
ね。
そう、なんかこうで、なんだろう、なのに、うん、こうすごい暴走ファイトスタイルかと思ったら、うん、結構テクニック的な匂いを出してくるところが、
うん、 そうね、その通り名も暴走特急ハートリー・ジャクソンなんだけど、
意外と細かいんですよ
動きが。そうそうそう
そう。そう、丁寧な仕事をするんですよ。
そう。
そう。
でブワーって言って客席ブワーって行ってるようで、ちゃんと毎回真ん中を通って真ん中に行くみたいな。
そうそうそうそうそう。綺麗。
ちゃんとアピールして。
そう。あとね。受け身も綺麗なんですよあのね、
うん、
そうだからこれちょっと、いや優勝候補ですよ。
そうね、今だって公平を崩してますからね、
優勝候補ですよ、いきなり、
うん、
いきなりこれですよ、
ね、いやこれは結構、
いや点数計算としてこれすごいでかい、
うん、
しかもこうね、やっぱり新技をね出してくる選手はね、
うん、
いいんです、はいはい、でかいんですこれやっぱり、
はいはいはい、
あの受けたことないから他の選
手、うん、そうね、
でしかも
研究しようがないよね、
そうそうそうそう、
いいね、
そう
そう、というまさかの公平が負けたっていう、ね、
そう
驚き、
いやハドリー・ジャクソンだと思ってましたよ、はい、じゃあなんで俺そうしなかったのか、うん、信じきれなかったんですね。
ダメですね。そこはちょっとねちゃんと
書いて、今年公平かなと思ってたから
わかる、そう今年公平かな。で次、
はい、
黒潮イケメン二郎対田中正人、
これメインだっけ。
メインです、この人のメイン。まさかまさかですよ、30分フルタイムドロー3点。
これもね、はいはい、なんだかんだ田中正人かと思ってた。
うん、私もなんだかんだ田中正人だと思っていました。
したらまさかの、
まさかのイケメンが、
いやでも
ね粘りましたね。いやでも
まあまあまあまあイケメン論もあるからね、うんうん、イケメン待望説はあるからね、
うん、でもなんだろう、スライディング D かな、なんか、うん、はい、あ入ると思った時に避けてその D のさ、このエルボーのこの腕を取って関節に入るっていうさ、
ほう、
おお、やっぱ研究してんだなっていうのがあってね、面白かった。
でもタッグパートナー同士の戦いって、うん、結構引き分けとか長期戦になりやすいっていうのは、
はいはいはい、
よく言われるんですよ、うん、要するにお互いの、
うん、
あの決め方を知ってるから、
そうな、
そう
一番近くでな見てる
から、そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
いやでもまさかの、
そう
まさかのか、
まさかのか本当に後半だかね、
まさかど、
まさか
ど
何の話ですか、
まさかど、
まさかどね、途中でそうイケメンがさ、ゼロワンのリングの下にはなぜか机があるのは俺が知っている、っ、うん、今日は俺が使うって言って場外になんか机出して田中正人をそこに乗せて、
スーパーフライ、
スーパーフライ、スーパーフライとかって言ってやろうとしたら、うん、これ怖いことになるぞと思ったら、うん、田中がむくりと起きだし、もちろんそうですよね、イケメンを机の上に乗せ、うん、俺が使うっつってスーパーフライしてましたね。
ゼロワンじゃなくても大体プロレス団体の下には机がある
んで、机あるんで、大体あるんで、
そうあれなんでなんですかね、
わかんないけど、まあでもあそこがしまいやすいんじゃないですかね、
まあまあまあまあ、まあ、
やっぱ余った机とか椅子をね、
大体あるの、うん、大日本の蛍光灯だけは絶対にないと思う
なんであるのかな、たまになんかイガグリやったりするね
入れないだろ
あれっつって、
そう、いやでもまさか引き分け、
え、いや、うん、
全然当たってないんだよね、だから
そうね、
まあ、全然当たってないと思ったけど、
菅原クリスぐらいかな当たって
だよね、
うん、
全然だよ、
そうなんですよ、
全然だよ、
そうなんですよ、4点ですかね、うち、はい、だからそうね、棚、ん、あそこ、ここあれだもん、そうそうそう、
これ当てた方はネットポイントか、今ネットポイント1入ってる
そういうこと？
これネットポイント1入ってる。
ここな。
そうそうそうそう、
あでもあこれこれはね、今7月10日に行われてるやつだから、これは。
あそうか。
そう。実は7月10日今ねまさに行われていまして、一試合決まりまして。
はい。
田中とは、田中対とは。
うん。
で田中さんがもう5点
という。この5点はね。
うん、硬い5点。
この5点は硬い5点ですから。
これはね2人とも合ってるんでネットポイントコール、
そう、そうなんだレフェリーストップ4点が読み切れなかったんだよ、
いやそう本当に、
そうこの不確定要素でかい気がする、
確かにと思って、
これ面白いよ、
うーん、
いや
これね他でももしかしたらちょっと出てくる可能性あるよね、
そうそうそうそう、でもここで面白いのは、
うん、
この関節技をフィニッシャーにしてる選手じゃないと、
うんうんうんうん、
基本的にないわけですよ、
そうやな、
であとは打撃 TKO、うんうんうん、そうするとスーパータイガーなんですよ、
うんうんうんうんうんうん、
スーパータイガーは、そう、スーパータイガーは打撃と関節の人だから、だから KO を取ったりレベリーストップ取りやすいのは実はスーパータイガー、うん、だから、
はいはいはいはい、
勝っても点数につながりづらい勝ち方っていう点、
そうや
ね、言えるかもね、
そうやな、
あと
レフェリーストップしない程度にこう入れなきゃいけない
と、でもそうすると逃げられちゃうから難しいんだよ、
ね、
決めきれないっていう難しい、ギブアップさせなきゃいけない、
うわこれはね、うん、予想してなかったね、本当に。そっかそっかって感じ。
そう。そこまでだと大谷慎二郎の絶対にギブアップしない精神っていうのが聞いてくるかもしれない。
うんうんうん、聞いてきますね。うん、B ブロックね。いやー、ちょっと本当にレフェリーストップはちょっと本当に予想外だったな。
そう。というわけで。
というわけで、そんな感じの。
そう、期末に全然当たんないじゃないか問題。
ね。いやいやいやいや、でもまだまだ、まだまだありますからね、ちょっと。
あね、
うん、
そうだから名古屋はあと、
名古屋はねあとね 宮本菅原。
ああ、面白い。全部面白いんです
か。だ、将軍クリス・ワイス。
あ、そうか、将軍岡本まだ試合やってないのか。
そう、今日が初戦、将軍は。
初日が出るかどうか。あとは、
あと、
大谷日野か。
あ、そうです、そうです、そうです。
日野も今日初日か。
そうです、そうです。ここがね、どうなるか、ちょっとね、これもう面白いやつ。
いや、もうこれも、もう決まってるやつでしょ。
あとね、あ、そう、スーパータイガーとハートリー・ジャクソンだ。
な
あ、
ラウェイでしょ。
うん、
これも、これもラウェイ、ラウェイルールでやろう。
あと、杉、大和広。
あ、そっか、いや、結構まだ
初日、結構ある
初日やってない選手多い
ね。そうそうそう、大和広も今日が初日ですね。うん、だって、まだ1回しかね、7月8日しかまだやってない、
ね。そうだね。
結構結構そうです。本当に。
いやー、でもまあ、暇つりがついに始まりまして。
始まりまして。私、本当ね、そう、今週だから、名古屋公演じゃないですか、コントレック
ス、ね、我々のね、
うん、早めに行こうかちょっと悩んだぐらいです
。あ、なるほど、早入り名古屋。
そう、早入りして
2日ほど早入りすれば、
そう、めちゃ、でもめっちゃ長いなと思って、
そうね、
そう、ちょっと断念しました。
いや、行ってる可能性なくはねえなと思ってたけど、日程を見て、
そうね、そうなんよ、
早い、いや早すぎるやろと。
いや、まあそうね、いや、これ小畑のカードだったらちょっと考えてたかもしれない、
まあね、
ガチで考えてたかもしれないやつ。
岐阜行ってるからね。
そう、行ってるからね、
うん、
そんな感じです ね、
そうね、
ちょっとこれからも毎週ちょっと結果だけでもね、ちょっとできればいいなと思いますので、 そんな感じで、あと5分あり、あ、よかったよかったよかった、はい、じゃあ普通の回なんで今日、なんだっけ、
なんだっけ、
この技を覚えたい、
あ、そうだ、はい、
久しぶり
すぎ、久しぶりだ。
だってね、そうそうそう、尾形怪我について喋ったからね、その日にやりたかったこと何もやってないからさ、
そう、ね、取り返すかのように、
そうそうそう、ということでこの技を覚えたいということで、
ゼロワンの選手の、まあ、中心にプロレス技を全然覚えられない鹿島に、
そう、
プロレス技をレクチャーするという、
レクチャーするぜ、
はいですね、今日のテーマは、
今日のテーマは、大谷慎二郎の顔面ウォッシュと、
ああ、顔面ウォッシュね、うん、これ顔面ウォッシュって覚えるとかじゃないじゃんって思いながら、
う
ん
う
ん、
まあね、覚えたいっていうか、まあちょっと特殊的なね、
そう
あれがあります
ね、 でも、うん、顔面ウォッシュってすごい面白い技だなと思ってて、
うん、
でちょっとね、顔面ウォッシュが大谷慎二郎なんですよ、はい、こういう方すると、
ほうほうほう、
こういうのをまずね、プロレス界における用語として、
うん、
プロレスファン用語としてシグネチャームーブっていうのがよく WWE に言われるんですよ、
うんうんうん、
とか特に海外系の WWE とかだとよく使う言葉かな、
うん、
まずフィニッシュムーブ、フィニッシャーっていう決め技がありますよね、
はいはいはい、
じゃなくて、
うん、
その選手を象徴する技とか、
うんうんうん
う
ん、
よく使う技をシグネチャームーブって言うんですけど、
はいはいはい、
まさに大谷慎二郎の取って画面をしたシグネチャームーブなんですよ、
うんうんうん、
で歴史があるんですよ、ちゃんと、
ほうほう、そうそうそう、
まず画面ウォッシュって使って本当に若手時代から使ってたんですけど、まずこの技はある大先輩から使うなって言われるんですよ、新日本時代ですね、
ほうほう、
この技を使ってたらお前2年で消えるぞと、
え、
2年でこの業界でやってられなくなるぞって言われた、これを言ったのが本人はとある大先輩に語ってたんですけど、あのプロレス記者の GK、
はいはいはい、
金沢和彦さん、私の敬愛する GK が、
はい、
猪木だと、
へー、
アントニオ猪木からそういうダメ出しを受けたんですよ、
う
ん、こんな技を使ってたら2年で消えるぞ、
う
ん、あと、まあその後当時現場監督だった長州力にもやめろって言われたんですよ、
うん、それはなんで、
要するに、
うん、
フィニッシャーというか威力重視の技じゃないからなんですよ、
う
ん、
あー、はいはいはい、そうですね、
そう、
はいはいはいはい、
観客へのアピールという要素が強い、
うんうんうんうんうん、
まあ実際に会場で画面越しみたいなのが分かるけど、
うん、
観客の声援とかとの合わせての技だし、
うんうん、
それ自体で3カウント取れる技じゃ絶対にない、
うんうんうん、
と見える、
はいはいはい、
相手にもちろんダメージはあるけど、
うん、
ダメージを与えることを中心とした技ではないんじゃないか、
うんうんうん、
というふうに見えるじゃないですか、
うん、
で、うん、そういう技使ってると、
うん、
お前ダメだぞ、
は、
当時の新日本にストロングスタイルというものじゃないんじゃないかという
のが、うんうん、
でも使い続けたんですよね、
はいはい、
で使い続けた結果、
うん、
その顔面ウォッシュって、
うん、
使い手がどんどん増えてるんですよ、しかもその後、
お、
一つ、ちなみに顔面ウォッシュって名前をつけたのは、うん、金沢さんなんですけど、その前には顔面ウォッシングと呼ばれたらしいんですよ。
ウォッシング、
でこの名前をつけた人に、まあ、諸説あるんですけど、うん、一説は、うん、実は高岩選手、あれに最初に顔面ウォッシングと名前をつけたのが、はいはいはい、高岩選手だったんですよ。そう、
はいはい、
どうやっぱ同世代、うんうん、で当時ので当時の新日ジュニアでこの技をちなみに同時期に使ってた選手がいて、
うん、
金本浩二。
ああ
でこれ特に金本はあのね、これもちょっといくつか諸説あるんだけど、うん、どうも金本が思いついて、うん、大谷がやってみようってした。
はいはいはい。
で金本は大谷の技だからって使わなかったんだけど、
うん、
大谷慎二郎がゼロ番に離脱した後は、うん、新日本で金本が使い続けたんですよ。
へ
え、いい話でしょ。
うん、
でさらにこれが、うん、その世代、要するに90年代新日本ジュニアを象徴する技だと俺は思ってるわけです、そういう意味では、うんうんうんうん、でそこでやっぱり猪木とか長州への反抗っていうのが見えるわけです、はいはいはい、そこに。でさらにそれが金本浩二と試合をやった藤田ジュニア隼人、
はいはいはい、
道のくプロレスの欠場中の私大好きな選手なんですけど、
うん、
も使うようになったり、
うん、
あとは金本にも大谷にもやられてるのが、うん、大日本の橋本和樹選手、
あ、はいはいはいはい、
使ってるんですよ、
はいはいはい、
だからそういうなんだろう、トンパチ系っていわゆるプロレス業界で言われる、
あ、はいはいはい、
喧嘩早 い,
ほ い, ほ い, ほい、
そういう選手、
うん、
先輩の顔面を何とも思ってない、
はいはいはい、
怒られるタイプの選手、
はいはい
はい、に脈々と受け継がれてる
はいはいはいはい、
でこういう技って実はそんなにないんじゃないかと思うんだよね。その、
お
うおう、なんだろう、その選手のそんなに大きなムーブじゃないと継承っていうのが実はすごく見えるんだよね。なんかでなんだけど継承されてんだけど、
うん、
じゃあみんなすごい流行りの技みたいな、
うんうん、
じゃなくて、例えば、まあ、今やみんな使う技みたいなことではなくて、
そうな、う
んうん、ある属性を持った選手、
はいはいはい、まあ、
それがもしかすると大谷慎二郎の熱さなのかもしれないけど、
うんうんうん、
に脈々と受け継がれてるし、
うんうんうん、
その猪木長州への反発心っていうものがそのスタートからあって、それを使い続けたから今大谷はいるんだよね、
うんうんうん、
さらにこのほっこりするエピソードがあって、ほっこりというかね、これすごい好きなエピソードなんだけど、
うんう
ん、まあでその大谷選手はこれを使い続けて結局新日本から離れて、
うんうん、
で紆余曲折あってである時ゼロワン、多分ねゼロワン、ごめんちょっとこれね時期的なものはねわかんないんだけど、多分ねゼロワンとの対抗戦だと思うんだけど、長州と大谷がやった時に画面押しをぶち込んだんですよ、
う
ん
う
ん、当然、うん、その時に長州がすげえ嫌な顔して、
うん、
で痛そうにしたんだって。その時に大谷は勝ったって思ったんで、ほらこの技はダメージがあるぞ、
はいはいはい、
お前これ聞いたろっていうことを語ってて、
うん、
まあなんかすごいいいなって思いました。そうでも本当に顔面ウォッシュってそんなになんだろう、このうんすごい得意な技だなと思う、そういう意味では。でもさっきそのアピール中心に見えるって言ったけど、
うん、
まあ、実際これめちゃくちゃ怪我してるよ、よく見ると。
うーん、
だいたいこれ受けてる選手こめかみとかにすげー傷、血出たりする。
あ、はいはいはい、
うん、あと食らいたくないっていう技、誰だっけな、誰が食らいたくないって言ってたな、高道の具だっけな、すっげー食らいたくないって言ってた。
へえ、そうなんだ、
うん、あの高道の具だった気がするけど、
うん、
あのダメージなさそうに見えるけどめっちゃきついっていう、うん、なんだそれって言って
る、はいはい、
受け損みたいな。
そうだよね、
そう
逆ならね、まだ、うん、なんかうおーってなる、ね、
そう痛くなさそうに見えてすげえ痛いっていう
精神的にも来るやつ
だね。そうそうそう、これなんだこれやってる技らしいですね。そうだからすごい、なんだろうな、なんだろう、深い、そういう意味ではすごい深い技だと思うし、
うん、
まさにだからシグネチャームーブ、その選手の生き様とかを象徴する技っていう意味でも、だからそう見るとね、
うん、
なんか泣けてくんだよな、
う
ん、
よりそう見るの楽しみだ
な。ちなみに今あのあれですね、あとこの最近結構応用編が増えてきてさ、 あの場外のセコンドを切るっていう、あのパターン大好きです私
あれもあるね、
顔面押しついてに
ね、
セコンドを切り飛ばすっていう、そうそうそうそう、よく菅原が食らってるんです
よ。あ、そうね、あるね。
なぜそこに入っちゃう。
そう、あとはそのもう一人を抑えている仲間の高岩さんも一緒に吹っ飛ぶみたいなのもよく見た。
あとこれはやっぱり、うん、いいシグネチャームーブだなと思うのは、やっぱりさっきの橋本和樹選手とか、うん、藤田ジュニア隼人選手もそうだけど、うん、よく大谷がやられてる、
うん、
後輩にやり返される、
うん、はいはいはい、
だから掟破りがある、
はいはいはい、
だからこれって掟破りされるってことは、その技はこの人の技だよっていうのが 100% 印象づいてないとされない、うんうん、ね、あとよくパクられる、
はいはいはい、
これもそうなの、いい技の特徴、よくパクられる、そのしかも、しかもその、なんだろう、知らんところでパクられるわけじゃなくて、
うん、
構想を経てパクられる、
はいはいはいはい、
小高勇とかよく、
あ、いやいや、
よく使いたがるんですけど、そうね、そういう人の技を、
うん、
ね、よくあの人は、よくあの人はね、年上の人とね、やってね、その技を、うん、真似してね、よくそのまま使ってるんで、
う
ん、
そうですね、
うん、ずるいなって思いながら
出た、勇ずるい、
もうね、小高勇に対するこの
嫉妬という
か、なん
だろうね、
そう、なんだろうね、
この感情な、
そう、
いつもそうだね、
もう好きなのかもしれない、
うん、好きだよ、
いやー、ほんと好きなのかもしれない、ね、このな、あいつなんてって思ってる、
ね、
主人公属性なんだもん、やっぱり。
そうな。
そう、すごい主人公属性の選手なんですよ。
そうな。
そう。と、まあ、今までで一番笑った、うん、画面押しは電流爆破ウォッシュですね。
え、何それ。
ね、電流爆破に出たんですよ、大谷選手が。
うんうん、
確かね、大谷、大仁田組対、
うん、
タルと誰だったっけかな、
わかんない、
うん。誰だったっけだったと思うんだけど。
うん、
でやって、
うん、
タッグで電流爆破で、
はいはい、
まあ大体予想ついた、
うんうん、
画面押しやる感じで、うん、画面押しやって、そのままロープに当然触るじゃないですか、うん、勢いよく、
はいはいはい、
だからタルさんだと思うんだけど、
うん、
顔面をすってこすった後、自分は自爆するんですよ、
うん、あ、ロープの方にある、
だってそうじゃん、どう考えても、そう、ロープに触ると爆発するんだから、
はいはいはいはい、
あんな技使っちゃダメなんですよ、
うん、そうだね、
なぜか言ったんですよ、
うわ、
だからそう、画面削りだからパーンっていってやった時に俺は今すごいものを見ていると思って、
やべえの見たな、
そう、だから俺その日毎年ね、プロレス技大賞って決めてるんだけど、うん、今年発明されたプロレス技のトップ3とかを大体発表してないけど、1位に確かした、1位か2位、
その年の1位、
2位だ、
2位、
1位がね、ホバーボードロック、
それどんな、
串田の、
へ、
空中で飛びついて回りながら見るやつ、はいはいはい、あのすげえなと思ったんだけど、で2位はその1回しか出てないから、
うん、
電流爆破ボッシュにして限定的な技だからね、
あ、そうね、
これをもし毎試合やったらこれが1位って言っただけど、はいはいはい、毎試合やった場合体が持たないっていう、
そうだな、
そう、でも本当にあれはね、腰砕けた、
うん、笑うやつだね、すごい、すごいの見すぎて笑うやつだよね、
そう、何考えてんだよえ、まさか行くのっていう、
行かないだろって思うよね、
だってロープに飛ばないっていうためのデスマッチなんだよ、
うん、そうだね、
なんで自らロープに突っ込んでるの、いや、あれ本当にね、
いや、なんかわかんないけど大谷慎二郎だなって
感じ、そうでしょ、だからそれも含めてなんだよ、
うん、
その前のね、行くぞって時のね、
うん、
やだなって顔でも行くしかねえなっていう覚悟を決めた感じ、
はいはいはい、
超かっこよかった、
いや、いいですね、
超かっこよかったけど、超かっこよかった、いいなって思いながら3秒後で爆笑したからこれ絶対突っ込んだ方が爆発、
そうだね、
こんな勢いよくいくみたいな、
いや
ー、そう、
ね、だから大谷さん見てるとなんかもう感情がよく分かんなくなってこない、
そう、でもそう考えるとやっぱりすごい似合う技だと思うんだよね、この大谷慎二郎的な技、
うんうんうん、
はい
はいはいはい、
すごい、だからこれがね、
うん、
いい技なんだと思う、いい技の特徴、
なるほどね、
そうですね、
そんな感じで、
はい、ですかね、
この技を覚えたい大谷慎二郎の顔面ウォッシュでしたということで、
そう、
ね、また続きます、日祭り、はい、言っておきましょうかね、次がね、これはね、13日にあれだから、14日青森、
はい、
15日も青森、16日青森と、
青森
3連戦があるんですよ、
道のプロレスかなって思う
よかったらね、ここ青森の近くにいる人は行ってください、
ね、青森近辺の 東北のお客様は。
そうですね。また来週もちょっとね、できればこの辺の結果を踏まえて収録したいなと思っておりますので。
まあ、この間に名古屋コントレックスもありますもんね。
そう、名古屋コントレックス。
名古屋コントレックスと火祭り青森三連戦が丸かぶり
っていう。丸かぶりなんですよ、
ね。
そう。
だから名古屋に行くか青森に行くかと。
そう、ちょっとね、苦渋の決断をしていただいて。どっちも行っていいよ。
行ったり
行ったりくらい、そうそうそう。という感じでね。
はい。
じゃあこの後もやっていきましょうということで、はい、じゃあ終わりますかね。では、アガリスクの鹿島と。
そうしてさ。
はい、せーの。3、2、1、0、1。